私たちはここしばらく旧約聖書創世記の御言葉からの礼拝メッセージに預かってまいりました。で、今日からは新約聖書に戻り、旧約の予言の言葉が集中するお方、イエス様のたどられた歩み、イエス様の語られた御言葉に共に預かってまいりましょう。さて、主イエスキリスト様はその幼年時代からおよそ30歳になられるまでガリレヤ地方のナザレの町でお過ごしになられました。ふるさととも言えるナザレの町で宣教を開始することを妨げられたイエス様は、ガリレヤ湖畔の町カペナウムで本腰を入れて神の国の福音を述べ伝え、やめる人々や悪霊に囚われた人々を癒して行かれました。イエス様は紀元後27年頃、ガリレヤ地方において神の国の福音の教えを宣教し始められ、その中心はまず第一に弟子たちに御言葉を教え、弟子たちを養い育てることでありました。第二に広くユダヤ全域に神の国の福音を述べ伝えていくこと。第三に病人を癒し、さまざまな奇跡の御業を行うことに大切なお働きの中心が置かれていたということができます。本日の聖書箇所でありますルカの福音書5章には、ガリレヤ湖の漁師ペテロ、ヤコブ、ヨハネたちを弟子として招かれた弟子たちの証明についての記事が記されています。その後、サラートに侵された人、重い皮膚病、サラートに侵された人と、4人の友達に寝床のまま運び込まれた中風の人の癒しが記されています。それから、本日の聖書箇所では、主税人レビの証明の記事が記されています。つまり、イエス様の2つの奇跡の御業が、弟子たちの証明の記事に挟んで述べられており、新しい時代を告げるメシアなるキリストの出現とその宣教の開始がここに布告されているわけですね。で、少し戻りまして、ルカの福音書5章1節を見ますと、ルカの福音書5章1節を見ますと、群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられたと記されています。ゲネサレ湖、すなわちガリレヤ湖はパレスチナの数少ない湖の一つで、旧約時代にはキネレテの海、すなわちコトの海と呼ばれ、後になってゲネサレ湖とかガリレヤ湖とテベリア湖と呼ばれるようになりました。水面は地中海海面よりも210メートルも低く、ヘルモン山の雪解け水が流れ込む淡水湖で魚、魚がたくさん取れました。そのガリレヤ湖畔でイエス様が押し迫るように迫ってきた群衆に神の国の福音を語っておられた時に、その傍らで夜を徹して漁に出ていたシモン・ペテロと仲間の漁師たちが網をザブザブと洗っていました。人々が目を輝かせながらイエス様の御言葉に耳を傾けているのに、その傍らで何か浮かぬ顔つきで 疲れ切った表情で黙りこくって網を洗っている者たちがいたわけですね。シモン・ペテロとその漁師仲間たちです。彼らは夜通し働いていましたが、虚しく一匹の魚を取ることもできずに失意落胆していたようです。イエス様は岸辺の群衆に御言葉を語りながら、黙々と網を洗っている漁師たちの姿を見落としてはいませんでした。それからイエス様はシモン・ペテロの持ち船に乗って船を少し漕ぎ出させ、お座りになって船から岸辺の群衆に御言葉を語られました。その時イエス様を自分の持ち船にお乗せしたことが、ペテロたちにとって大きな転機、弟子として選ばれる証明の時とされていったのでした。群衆に話を得られたイエス様は5章4節にありますように、深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと、少し意外な要求をシモン・ペテロになさられました。実はこれは弟子としてのふさわしい資質を問う重要な問いかけだったのです。もしその時シモン・ペテロが長年の漁師としての経験や勘、専門的な知識を自負してその自らの判断に固執するならば、イエス様の要求を馬鹿げた要求として退けていったでありましょう。俺たちが一晩かかってやってきて何一つ取れなかったのに、また同じことをさせるのかと、そんな反抗心を鎮めてイエス様の御言葉に従うことができたのは、船の上で語られるイエス様の御教えを聞いて御言葉によって心が整えられていたからでありましょう。イエス様に言われた通りに、ペテロたちが深みに漕ぎ出して網を手繰り下ろしますと、どうでしょう、みるみるたくさんの魚で、そのたくさんの魚でもう網は破れそうになったというのですね。その大量を目にして奇跡の御業を目撃したペテロのうちに、その時大きな心の変化が生じました。先ほどの心の中のイエス様に対する反抗心や自負心を見抜かれたのではと、ペテロは心ひそかに恐れたのかもしれません。この5章8節にあるように、シモン・ペテロはイエス様の足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですからと言ったのです。神の御子イエス様の栄光の光に照らし出された時、ペテロは一瞬のうちに自らの罪深い姿に気づかせられたのです。イエス様のおっしゃった言葉に従って神様の御業に触れた時に、考えも考えたこともなかった自らの実相、真相に気づかせられたわけですよね。自らの罪深さに気づいて打ち砕かれたペテロに対して、イエス様は10節において、怖がらなくてもよい、これからのちあなたは人間を取るようになるのですと、メシの言葉、証明の言葉を語って行かれました。人間を取るとは一体どういうことでしょうか。それは人間を砂取り、主イエス・キリスト様に捕らえられて生かしめる働きであり、福音宣教の働きのことですね。それは神の国の働きへの招きであり、主イエス様のご期待なのです。このことはペテロ一人だけではない、また牧師だけでもない、使わされた生活の場における皆さんお一人一人に対する主イエス様からのご期待であると思います。このイエス様からの招きに、ペテロをはじめ弟のアンデレ、ヤコブやヨハネは何もかも捨ててイエス様に従ったのでした。続いて先ほど司会者にお読みいただきましたルカの福音書 5章27節を見ますと、5章27節を見ますと、この後イエスは出て行き、収税所に座っているレビという主税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。するとレビは何もかも捨て立ち上がってイエスに従ったと記されています。今日の皆さんのお手元の本日の礼拝説教の参考資料に地図が記載されており、その地図のそのところに、ガリラヤ湖が記載されていると思いますけれども、そのガリラヤ湖のほとりにカペナウムの町がありますね。そのカペナウムの町の町方の収税所にレビという人が座っておりました。彼の職業は人も蔑む主税人でした。改めて申し上げるまでもありませんが、今から2000年ほど前のその当時のユダヤの社会において、主税人は人々の嫌悪と侮蔑の対象でした。彼ら主税人は支配者であるローマ帝国の権力を傘に着て、貧しいユダヤの貧しい人々から思いのままに税金を取り立てて、私腹を肥やす売国奴とみなされていたわけです。ローマ皇帝の支配下にあってユダヤの人々の生活は貧しかったのですが、心の誇りだけは失っておりません。それに対して身も心も征服者なるローマに売り渡してしまった主税人は、遊女と同等の最も卑しい地位しか与えられていませんでした。その主税人レビがその時収税所の硬い椅子に座っていたわけです。主税人が収税所に座っているのは当たり前ですが、しかし多くの人々がぞろぞろとイエス様の後を追っていくその時、一人彼だけが座っていたということは何か意味深長ではないでしょうか。その時多くの人々がその日の仕事を放り出してイエス様の後を追っているのです。レビもその仕事を一時投げ出してもよかったはずです。なぜなら町の人々の関心がもうみんなイエス様の方に向けられており、主税人としての仕事も一時なくなっていたでしょうから。ここで私たちはあのエリコの町のザーカイのことを思い出さないでしょうか。ザーカイはイエス様がおいでになった時、仕事を放り出してイエス様見たさに一軸川によじ登りました。ザーカイの方が、同じ主税人でありながらザーカイの方が少し単純な人だったのかもしれません。ところが同じ主税人という立場にありながら、レビは腰を上げようとはしません。彼もまたザーカイと同じようにさまざまな問題を抱えていましたけれども、その問題意識の重さのゆえに彼は椅子から腰を上げられずにいたようです。彼の心は冷え切っており、誰も彼の心を温めることはできなかったわけですね。ところでカペナウムの町を宣教の根拠地としておられたイエス様は、もう何回もその収税所の前を通っておられました。イエス様はずっと前からレビに目を留めておられ、彼の心の中を読み取っておられました。その日もイエス様は収税所の前を通りかかり、レビの座っているのをご覧になったのです。とその時です、イエス様はレビの前にピタリと足を止められました。そして短く一言、私についてきなさいと仰せられました。その一言で全ては解決したのです。イエス様のその一言が一瞬のうちに主税人レビを全人格的に救い主イエス様の妹に結びつけていったのです。 レビはスーッと立ち上がり、イエス様に従ったのです。彼の人生はこの時主イエス様にあってすっかり新しくされました。レビとはヘブル語の名前で、ギリシャ語ではマタイと呼んだのです。実はこのレビは後にマタイの福音書の御言葉を書き記すに至った聖書記者マタイその人なのですね。で、皆さんのお手元の本日の参考資料の括弧の1の地図の右側を見ますと、マタイの福音書9章9節の御言葉が記載されていますが、このマタイの福音書9章9節を見ますと、イエスはそこを去って道を通りながら、収税所に座っているマタイという人をご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従ったのです。この平行記事のマタイの福音書において、聖書記者マタイはいかにもさりげなく簡潔に自分の上に注がれた神様の恵みを明かししています。マタイはただ社会的にも宗教的にも人々から捨てられていた罪人の自分に対してさえ、イエス様が与えてくださった分不相な恵みの豊かさだけをここに明かししています。マタイは自分自身を主税人マタイと呼んではばかりませんが、マタイという名前はイエス様に従って弟子となってからイエス様につけていただいた新しい名前であったと思われます。イエス様から召しを受ける前はレビという名前でした。マタイとは神の賜物という意味の名前です。ヨナの子シモンはペテロと呼ばれ、サウロはパウロと呼ばれ、キプロス生まれのヨセフはバルナバと呼ばれたように、レビも弟子入りをしてマタイとあだ名されるようになったのだと思われます。マタイというこの新しい名前は彼の心と生涯のうちに起こった重大な変化の象徴となり、記念となったでありましょう。イエス・キリストというお方には私たちの名前、生活を具体的に変える力がおありなのです。続いてルカの福音書5章29節。ルカの福音書5章29節以降を見ますと、そこでレビは自分の家でイエスのために大振る舞いをしたが、主税人たちや他に大勢の人たちが食卓についていた。するとパリサイ人やその他の律法学者たちがイエスの弟子たちに向かってつぶやいていった。なぜあなた方は主税人や罪人どもと一緒に飲み食いするのですか。そこでイエスは答えて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのですと、そうイエス様は仰せられました。レビすなわちマタイはそれまでの自分自身の醜い姿をよーく骨身にしみて知ってましたから、そのような自らが救われたことはどんなに大きな喜びであったでありましょうか。マタイは早速感謝の思いを込めて自分の家で盛大な愛餐会を催し、主イエス様をお招きいたしました。彼はこれを過去の生活への決別にしようと思い、昔の仲間たちを招いて証しをしようと思ったようですね。ところでマタイが催した食事の席はとても開放的でしたから、イエス様に好意を持たないパリサイ派の人たちはその様子を外から自由に眺めることができました。彼らは批判的な目を持って これをしげしげと眺めていたようですね。ここに登場してくるパリサイ人とはユダヤ教の一派の名前で、紀元後27年頃のその当時、ユダヤの国に6000人ほどいた最も熱心なユダヤ教の信者たちでありました。一般のユダヤ教徒より桁外れに熱心なパリサイ、すなわち分離主義者のことです。彼らは罪人との接触を極度に嫌い、罪人と接触せずに身を清く保つことによって清くあり得ると考えていました。ですからパリサイ人たちのその尺度によって見れば、イエス様は汚れた者たちと食事をしているわけですから、イエス様も汚れた者という結論に達することになるわけですよね。そこで彼らはイエス様を非難して、直接イエス様にではなくその弟子たちに向かってこうつぶやきました。なぜあなた方は主税人や罪人どもと一緒に飲み食いするのですか、と。そのつぶやきに対してイエス様は言われました。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。イエス様のその回答は非常に単純明快でした。イエス様はただ自分を最も必要としているところに私は行くのだと申されたわけですよね。医者は病人のためにいます。医者が病人に接すると病気をうつされるからといって離れていたのではどうしようもありませんね。また健康な人の家ばかり訪ねる医者はあまり良い医者とは言えないかもしれません。必要とされている人のところに行くことこそ医者の光栄であり使命でありましょう。そのように救い主イエス様も罪と死からの救いを要する罪人を招くために来たのであって、みんなが正しい人であるならば救い主が世に来られる必要もありません。ここにおいてイエス様はパリサイ人たちのその偽善的で傲慢な態度を皮肉を込めて非難しておられます。反対に自分の真相を認めて、もう自らがどうしようもない罪人に過ぎないと気がついた人は救い主イエス様に招かれている人です。逆にパリサイ人のように自分は罪などとは無縁の優れた人間だと自らを誇っている人は自分の本当の姿が見えない人で、救い主のお招きを無用なものとして拒んでしまうでありましょう。イエス・キリストは言われます。私についてきなさい。私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです、と。私についてきなさいとのそのイエス様の御言葉を聞いたなら、無条件で即座に悔い改めをもって従ってまいりましょう。それまでのマタイはあたかも鉛のような重い心で修税所に座り、機械のように仕事の手を動かしていた時に、そんな時に私についてきなさいとのイエス様の御声を聞き、何もかも捨て立ち上がってイエス様に従い弟子とされていったのでした。いや、マタイだけではありません。ペテロもヤコブもヨハネもアンデレもそうです。イエス様から証明をいただいて、弟子としてのお招き、証明のお言葉をいただいて、生涯彼らはイエス様にお従いさせていただきました。この証明の道は弟子たちや牧師だけのものではありません。皆さんお一人お一人においても、この北新潟の地にあって、その日その時イエス・キリスト様にお会いし、イエス様の証人弟子として20年30年40年 50年の生涯を歩んでこられました。イエス様からのお招き証明はイエス様に招かれ召し出されたその時だけではありませんね。生涯それは続く道であり、イエス様に共にお従いさせていただく歩み、生涯、日々ですよね。その途上で様々な苦しみや悲しみ、困難があっても、その都度イエス様に助けられ、支えられ、忍耐をもって歩み続けてこられたのではないでしょうか。そしてその生涯の中で、今皆さんお一人お一人が主イエス様から愛される主の弟子として、その人生、持ち味、生き様を主の憐れみのうちに用いていただいて、生かされて主イエス様の弟子とされているのではないでしょうか。主イエス様は良い知らせ、喜びの福音を全世界、地の果てにまで述べ伝えようとする、そのお働きを、ただ宗教的なエリートや、また人間的に高く評価されている人などをあえてその時選ばれずに、まさに名もないガリレヤのただ人たちをその時召して行かれたようですね。神様の働きは、罪深い自分がするのではない、共にいてくださる御霊なるご聖霊様がさせてくださるのだ、その点をよくよく弱さのうちに悟り知らされた漁師たちを、イエス様はその時選ばれたのです。弟子たちは、ペテロをはじめとする弟子たちは、その点に気づいて、神様の御業は自分の力ではできない、ご聖霊がその御力を与えてくださるのだと知って、初めて神様の使命に耐えられる主の弟子となっていくことが許されていきました。こうしてレビ、すなわちマタイは、修繕所の椅子を捨ててイエス様のお招きに聞き従いました。マタイは修繕所を離れましたが、ただ一つのものを持っていきました。それは彼のペンです。彼は修繕所を捨てましたが、一本のペンを用いて後にマタイの福音書を世に送り出し、その中で自分が今日あるを得ているのはマタイ、すなわち主の賜物によるのだと感激を持って告白しているのです。この主イエス様に対する感激から、マタイは生涯イエス・キリストの弟子として忠実に生き抜いたのです。罪人を招くために来られたイエス様のもとに、私たち一人一人も立ち上がって従い、生涯をお従いさせていただきたい、お捧げさせていただきたいものです。主イエス様は私たち罪人を忠実な真実なイエス様の弟子としてくださるため、私を、そしてあなたを招くためにおいでになられたのです。お祈りしましょう。恵み深い天の父なる御神様、聖書の御言葉を通して今もあなた様は主イエス様にあって、私ども一人一人に語りかけくださいます。あなたの御前にどうか信仰による望みを抱いて、喜び患難に耐え、主イエス・キリスト様のしもべ証人弟子として真実に喜びを持ってともに、これからも歩ませていただけますようにお願いいたします。世界の、アジアの、日本の、また新潟県の、新潟市のお一人お一人の上に、神様の恵みと誠、お守りお支えを豊かに確かにもたらしていただけますように、 お支えください。愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。
主は我々がこの思って神様の賛美を捧げいたしましょう。